まずは、
1番目。
オフィス、樋口。
ああ、そうですか。個性の塊。
オフィス、樋口でございます。
はい、樋口さんですね。
はい。
はい。
いつもありがとうございます、樋口さん、
はい。個性の樋口さんです。
何回言うねんって、ね、
何回も言いますが、
はい。
ちょっとこんな人おらんからね。
おいない。これはいないね。うん、ちょっと、オープニング前にちょっと動画を見せていただきまして。
ああ、
いや、敦賀やなっていう、敦賀の樋口やなっていう感じもしましたけどね。
う
ん、
そうですね。
はい。本題に入る前に。
はい。
まあ、これもいつも樋口さん
の答え。まあ、そうですね。はい、枕言葉ですね、
はい。今日は自転車はないですね。
今日ないんですか。
残念ながら。
ドイツの。
はい。3月31日に。
はい。
3回目のワクチンを接種しました。
ああ、やりはったんですね。そうでした。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。僕もやらせていただきました
。ふみおくん結構来たね。
僕は1週間以上、
結構、
気だるかったですね。
ねえ、あれはまあまあ、ちょっと大変やった、ね。
1回目、2回目はもう何もなかった、
ね。何もなかったですね、
はい。3回目ちょっと会社が変わってましたけども、
はいはい。さあ、樋口さんはどうやったんでしょうか。
でしょうね。何も書いてありませんか、それは。
いや、書いてますよ。
あ、いや、聞きましょう。1
回目と2回目はファイザー。3回目はモデルナでした。
ああ、一緒一緒ですわ。
はい。
はい、
文雄君と一緒、
はい、
1,2 回目と比べると倦怠感、悪寒、肩の痛みなど副反応が相当出たのでかなり苦しみました。
あ、
これちょっと似てるね。
僕とタイプはね、かなりではなかったけど、僕苦しんだ程度やったけどね、樋口さんのがちょっと強かったみたいですね。
結構ね、痛かったみたいですね。
あ、これは大変でした、はい、
現在痛みなどの副反応は改善されていますが、
います、
よかった、
ががあるんですか、
が、
はい、
だるさの影響でやる気が出ない状態が続くことがあります。
わかる、
樋口さんでもあると、はい、いうことですね。
もう僕も確実にありましたね、
はい、4回目は考え直した方がいいかもしれません、ま
あ、
僕はもう3回目もちょっと考えてる、考え直してるぐらい、
まあ、そうですかね。今なんかもう悪いらしいですね。
こんな、こんな聞いてたらさ、うん、身近な人さ、うん、2人もこんなになっとったら、うんうん、よっちゃんはまあそうでもなかったよね。
あの人はね、はい、まあ、あんな病心のくせに言うとよっちゃんに悪いんですけど、うん、まあそう言いたいになりますよね。
はい、
何の問題もなかった。ファイザーやったんですよ。
あ、
でファイザーとモデルナって、僕それ辺のところの研究も何もしてへんから分かり
ません、ね、よっちゃんは3回ともファイザーやったんですよ。
偶然
で、文雄君は樋口さんと一緒で、
はい、
3回目だけモデルナやったんですよ、
う
ん、
僕はもともと選ぶつもりなかったからね、あの、はい、辞めることはなかったんですけども、そのお医者さんは私の住んでる豊中市は全員が何回も言いますけども、
はい、
モデルナやと言うたんですよね。
もうどんなもん、まあまあ、嘘800回
いやいや、ところがよっちゃんは同じ豊中市で受けてもでファイザーがあったんですよね。
今日か、
まあ、なんかね、どこどうなってるのか、まあ、騙す、まあ、ことはなかった
んやけど、まあ、そんなことはないですけど、ね、
うん、まあ、そういうふうになってたんで
しょ
うね。
事実としてね。
要は不思議だ。もう本当、この、その、注射も含めて、この病気自身がね、
そうですね、
もう得体の知れんというのか、
いや、で、まあ、つかみどころない、そんなに、まあ、
うん、
あんまこれ言うたら、ね、怒る方はいてると思うんですけど、そんなに、あの気ぃつけることでもないとは僕は思ってるんですけど、
まあ、僕ら年配もあったし、うん、持病もあるので、まあ、やったとは言いながら、まあ、皆さんの言うことを信用してしまうか、まあ、うん、なんか要は顔の出てくるあのお医者さんの人でして、もう気持ちで悪いやつがおるんだけど、
そんなおるんか、
いや、政府のなんか委員とか言うて、まだこいつか言うてね、お前もういっぺん変われやいか、お前何しとんねえと言いたいなるような、
いや、もう僕はそこはもう分かんない。あの、はい、王さんですよね、多分、
なんちゅうか、なんか
王さん、うん、ちょっとあの
B か C か
痩せ型のメガネかけてる、
う
ん、
そうですね、
か賢そうな人ですよね、う
ん、あいつ、まあ、あいつみたいか、まあ、あの、いや、あんな、
いや、あの人も
頼っててええんかいなって、
あの人も汚れ仕事ですよ、ほんまに、
う
ん、
そらそうや、
やりたないのに、
うん、そらそう
や、ね、まあ、ある意味で偉いですよね、ずっと出てはるから、
うん、まあ、よう出とるなと
思って、ね、いや、出れないですよ、あれ普通はやっぱり、
お前しばかれるで街歩いてったらほんま、
いや、歩かないでしょ、ああいう人は、
まあそうです、
たぶんタワマンの一番上にいててね、
まあまあ、まあ、まあ、はい、まあ、なんせ、はい、そんなんで、まあ、その気分もあんまり良くなかった上に、
はい、
まあ、樋口さんと同じように、
うん、
あのね、モデルナということは決定的ではない、ねうん、僕については決定的です、今までなかったから。
けど樋口さんも、
うんうん、
1、2回目と比べるとって書いてるから、やっぱりモデルのはしんどいんちゃいます
ね。やっぱり3回目をみんなが受けへんっていうのはね、僕らみたいにこんなもんがガタガタ言うとる子ども多少影響してるかもわから
ない。だいぶ影響してますね、それはね。
何かこう、そこまでして、バカらしいなというような。まあ、映ったらもうちょっとまあきついらしいんやけどね、うん、
いやだから
まあ、人によってね、まあ、もう大変やいう人と割ると、割とか、フェイクが、まあ、フェイクがパークはしゃべる、まあ、
パークは怖え
や。いやいや、まあ、まあ、そんなもんですよ。
そんなもんや、だから、まあ、究極的なあの、うん、結論としては、ね、もう出していいかどうか分からないですけど、うん、やっぱり立場によって、症状も全然違うんですよ。
うん、
だから、ほんまにあのしんどい人は、 多分かかったらしんどなるんですよ。けど僕みたいにあんましんどない人間にとっては、樋口さんもそうやと思うけど、あんましんどないから、だからそこら辺はやっぱりみんなもうちょっと頭か働かせて、あの、状況によりけりっていうことをもっと分からんとダメですよね。みんなすべからく中国みたいにあのゼロコロナとかはもう無理やし、あんなやっとったら絶対うまくいかないの、もう目に見えてますから。まあ、
ほらほらのやり方やからね。
まあそれは国でいいんですけど、だから僕らとしては、やっぱりこう、状況判断をして、それでうまいことこう立ち回るしかないと思いますし、あの、全然大丈夫やのに、もうずっと家の中こもって、それで逆に健康を害してたら意味ないからね。それはもう自分の好きなように生きていくべきですし、今の大学生なんでかわいそうですよね。ほんまに、あの、大学1回生からずっと
コロナ。授業料返したりやって
る。コロナですし、まあ、小中学生も、もちろん僕らもそうなんですけど、だから僕は、正直ここで言いますし、まあ、リサさんも分かってると思うんですけど、僕は別にコロナやからって全然自粛もしてないし、結構出まくってました。
ああ、そう。
それはもうあの最初からそのつもりでいたんで、
まあそれはそれで
いい
かな、
はい、はい、でそっちの方が皆さん人生楽しいですし、やっぱ楽しまんとあかんからね。もちろん他の人のことも大事ですし、他の人に移さないというのも大事なんですけど、極論移らないです、おそらく。おそらく移らないですし、あの、逆に家の中いる方が絶対に健康にも良くないし、
まあな、
はい、あの、ガンガン僕は出てもいいかなと思ってます。
はい。
はい、まあ、ただ、あの、まあ、マスクするとか、まあ、そこら辺はね、やっぱり周りのことも考えて、まあ、別にあの飛行機の中でわざわざマスク外してね、なんじゃいっていうこともないですしね。そこは、あの、やっぱり世の中とうまく付き合っていかなダメなんですけど、ただ、出てもいいとは思ってます。はい。遊んでいってもいいと思います。
まあ、そこはまあね、まあいろいろあっていいんですけども、
はい、
なんか統一見解みたいなもんが非常にうわうわして、
うん、
まああのね、岸田さんも今回のその例の戦争ではこつね、
うん、
まああのなんか支持を受けてはるけども、
うんうん、
この薬品とかこれについてはあんまり支持が高くないというのもですね、まあ、ね、うん、まあ、難しいやろうな、政治家の、まあ、
な
岸田さんの苦労が分かるような気がしますよね。
まあ、まあ、ただやっぱり高い給料をもらってそれなりに知恵てる人間はやっぱりしっかりすべきやなと思いますけどね。
ね、
はい、まあ、さあそこはまあ人によってまた意見は違うと思います。はい、
まあまあ、こういう考えもある、ああいう考えもあるということですね。
まあ、ただ樋口さんは少なくとも3回目のモデルナで相当苦しんだっていうのはちょっと、まあ、僕らとしてもやっぱりね、うん、大事なリスナーさんなんでちょっと心配ですけどね。
まあね、僕自身もそうやっただけに共感を覚えますよね。
そうですね、
そういう意味ではね、
はい、まあ、ただ文雄君もまあ今は
もう
元気なんで、そこは良かった。僕もちょっと心配してたんですけど、
樋口さんもどうやらね。
そうですね。
ただまあ樋口さん、まあ、なんかこう正直な人を言うたら嫌味で言うてるわけないけども、
うんうん、
4回目もやる言うてはるからね、やる。
いや、樋口さんはね、考え直した方がいいっていうから、うんうんうん、多分やらないんちゃいますかね。
ね、まあ、どうしはるか分からんけど、まあ、それまで見通してまあ言うてはる人やからね、
うんうんうん、まあまあ、大事なのはやっぱ自分の頭で考えるってことですよね。まあ、マスコミとかそういう人の情報で左右されるんじゃなくて、自分の頭で考えるってこと、これはもうみんなに言いたいと思います。
なるほど。
はい、
まあ、そういう件もあります。
そうですね、本題です。
はい、あ、もう長くなりました。
長くなりましたね。今週あのお便り少ないんで、ちょっと長くさせていただきます。
ああ、なるほど。まあね、ちょっと一日早かったからね、ごめんなさいね、もう、こちらの都合で、
そう、いろいろ、いろいろありましてね。
まあ、わしらも食っていかなあかんのでね。
はい。2022年1月10日、
はい、
青春18切符を使って、敦賀市内に出かけました。
そうでしたか。
はい。福井県の敦賀市ですね。
もうね、昆布の町ですね。
はい、昆布の町ですか。
昆布ですよ。
へえ。僕もね、うまいあの、わかめを淡路島で取りましたけど、まあ、わかめと昆布はまた違うんですよね。
ちょっと違いますけどね。
ちょっと違うんですよね。
まあね、海藻ですよね。
まあ、海藻美味しいですよね。
はい、
はい。はい。昆布の町、敦賀に行ってきました。はい、湖西線を経由しました。
はいはい。
近江今津駅の。
はい。
写真です。
はいはい、ありがとう
ございます。ということで、
いつも
、いつも樋口さん、あの、写真を数枚送ってくれるんで、
うん、
ちょっと、文雄くんよかったら、あの、近江今津駅の、
はいはい、
こんなに雪が、
積もってたと。今年は多かったですね。
はい、1月10日なんで、なんか、はい、ほんま、遥か昔のことのように思うんですけど、はい、あの、やっぱ雪すごかったですよね。ほら、これも、ほら、綺麗な山が、
そうですね。
雪化粧して、
はいはいはい。
あ、やっぱこの景色はいいですよね。
いいですね。
敦賀行けたらね。
まあまあ、ここまで行くと、北陸やなっていう感じがしますよね。
はい、あ、結構線路も、雪積もる。しっかりと除雪はされてるんですけど、あ、山がこれ。
はい、
これ何の山か分かんないですけど、
ね、
めちゃめちゃ綺麗ですね。
なんかこう真ん中に筋が入ってますから、リフトでも入ったんかも分かりませんね。
あ、なるほど、
うん。それちょっと分かりません。
あ、
これ、駿河の映像ですか？
で、手前、いや、これ。
滋賀県ですか、まだ。
あ、これね、近江今津
ですね。
はい、近江今津。
今日の山でしょうね。
はい、はい。
まあ、あの、
手前になんか
昔スキー場があったとことか、
あ、
ね、赤坂山とか、そんな山やと思いますよね。
まさにあの、僕が行ったね、牧野のスキー場の近くです。
あの辺やと思います。
ファミリースキー場、
ね。あの辺の山がちょっと見えてるんでしょうね。
手前がこれは
福井県でしょう、
はい、手前がこれ団地ですね、はい、2、3とか言ってますけど、はい、なかなかいい景色
そうですね、
こういう景色を見ながら過ごすのもいいかなと思いましたね。あ、
それはもう最高ですよね、
はい、そして次が、もう敦賀駅ですね、はい、もう滋賀県から福井県に入りまして、はい、なんかこの SL のね、
あ、
令和の模型がありますね。SL 義継号と書いてますね。
義継って
言うんですか。義継って書いてます
ね。
義
継ですね。
義継ですね。は
い、
伊藤編の方ですね。
いや、まあちょっとそれよくわかりません、
はいはい、で、北陸新幹線敦賀へ、
はいはいはい、
2024年度開業予定。
ああ、なるほど。
ということで、あ、北陸新幹線、東京、大宮、長野、
はいはい、
で富山、金沢、
そうですよ、
で最終的には敦賀まで、
そうそうそう、これ
なかなかいいね、
うん、
まあ、本当は24年春開業するのかなって思うんですけど、まあ、してほしいなと
ですね、はい、まあ、敦賀からこっちがまた問題になってんでね、どうするかっていうのはね、新大阪までの間がね、
あ、なるほど、ね、
まあ、ちょっともうこれはまだまだのこと
でしょう、まあ、いつでも問題
なんで、ね、そうですね、はい、
でこれがね
初詣でしょうね、はい、はい、
開運祈願、
はい、
ケヒ神宮、
これもうすごい神宮ですよ、ここは。ケヒ高校っていうのが高校で、じゃあ野球で出てくるじゃ
ないですか。はい、強いところです
ね。あの辺の、まあ、地域の、これ大きなお寺で神社ですよね。
なんかいろいろありますよ。厄除けとか、
はいはい、
体の健全とか、身体健全とかね、良縁成就とかなんか、はいはい、まあよかったら皆さん。
もう本当にこの敦賀いう町もいろんな伝説とか、文化の多い町ですよね。
あ、そう、もう語り出したら止まらない。
まあ止まります
ね。餅と一緒ですね。
まあまあ、ね、ロシアとのね、昔はここ、国境の町やったんですよね、はい。ここから船に乗ってロシア行ったという。
あ、なるほどね。はい、まあそういう町。昆布の町だけではないと。
ない、昆布もありま、はい、まあこういう倉庫があってね、
あ、
昔はもう敦賀本当すごかったんです
よ。レンガ館ってやつですね。
レンガ館ですね、ロシアとのこれ交易のあれやと思います。
書いてますね、鉄道と港のジオラマ、
はい、はいはいはい、はい、
これなんかジオラマが中にあるんですかね、このレンガの中に、
こういう倉庫を、まあ、うまいこと使って、うん、こういう施設を作ってはるんでしょうね。
これは何でしょうかね。
これコンテナちゃいますか。
あ、
違うわ、
いやコンテナですね。
コンテナありますね、置いてますね、
はい、JOT って書いてるんですけど、あ、でフェリーが、
はいはいはい、
なんていうか、近海郵船、
はい、あ、近海郵船っていう会社
ですね。近い海の郵船という大きなフェリーが止まってます。
はいはい、はいはい、これも知らんかったね、まあまあまあ、フェリーはここ乗ったことありますけど僕、
うん、
北海道行くフェリーもあるしね、ここから、
まあ、っていうのが、まあ、敦賀駅と敦賀市内の写真、
はい、
まあ、
面白い街です敦賀は。
そうですね、うん、帰りに敦賀駅の動画と、はい、敦賀から長浜までの車窓動画を撮りました。
なるほど、
これ僕らはい、拝見しました、
はい、
樋口さんの、あれですね、島風鉄道チャンネル
ですね、
皆さん見てほしいんですけど、はい、まあ、結構良かったですね、アングルもちょっとローアングルで、
そうそうそう、
多分ですけど三脚か例 のアタッシュケースかなんかのパイロットケース、
アタッシュケースをやってやりましたもんね、はい、接続する時のね、
そう、結構頻繁にね
ガチンとこう
やってて、ちょっと、あ、中見えるでみたいなの映像もありましたし、ちょっと危険やなと思ったんですけど、うん、まあ、最近樋口さんも改心して そうですね、うん、そういう動画撮らないように、はい、してるみたいで、今回は敦賀駅を発着するなんか特急列車みたいなね、の映像と、はい、あとは敦賀から長浜までの車窓動画で、
うんうん、
分かりやすかったんが、ちゃんと目次をね、
うん、はいはい、この頃ね、
シークバーにつけてくれてたんで、
楽になりましたね、
あれで大体、あ、これまた近江塩津まで行くんやなとかね、あと高槻まで行くんやなとか、
途中も分かるしね、
そうですね、分かりまして、はい、まあ、安定した動画ですごい見やすかったです、はいはい、皆さんよかったらまた YouTube の島風鉄道チャンネル見てほしいなと思います、
は
い、
なかなかね、味のあるね動画ですよ、
なんかないんすよね、ああいうチャンネルが、うん、もう今の YouTube が、ね、YouTuber がもうなんか成熟しすぎて、うん、
やりすぎてね、
その初期の頃の荒々しさというか、ノー編集ノーカット、
そうそう、
脳台本の、なくなってきてるんですよ。
そうそう
そう、それを樋口さん、結構まあ、YouTuber としてはまあまあ、古参の方なんですけど、樋口さんまだそれをやってるっていうので、
う
ん、なんかちょっと一見バカにしてるような言い方なんですけど、うん、実は僕これ、褒めてるというか。
僕らはもう本当に、樋口さんをものすごく買ってますよ。
諸子貫徹というか、うんうんうん、まさに最初の志をね、うん、今でもずっと持ってはる人やなということで。
すごい人やなと思いますね。はい、まあ、こういうのが結局長生きしますよ。
長生きするんですよ。
ボタボタボタ
ボタ
ね、やってるもんと違ってね、こういう素朴にボーンとカメラ構えてね、
そうそうそう、
まあ、定点観測、異国定点観測みたいなもんじゃないですか。
そういうことです。
まあ、
っちは意味が分からないですよ、前さ、はい、
動く手
手監督
ね、うんうん、そういうもんというのはね、歴史にも残るしね、
そうですね、
参考にもなるし、うん、まあ、いい仕事をして
は
るという、
やっぱ短期間でね、ガーッと行くような人はね、すぐに落ちるんで、
うん、
樋口さんみたいに低空飛行をずっとしてる人は、うん、長いこと末永くこれ続くはずなんで、ね、
本当にすごい方やなと思います、はい、ありがとうございます、
は
い、
ちなみにこの日は晴れていたので、
はい、
雪は溶けていました。
あ、なるほど。
けど今日なんかあっちのね、近江塩津の方とか、なんかまた結構雪あったような気がするんですけど、
うん
うんうん、あと、あの、引田のあたりとかね、雪があったなと。
そうですね。
あ、自転車日和だったかもしれません。
まだ言うてあるんです
ね。ここにつながるわけですね。
はい、
はい、今週の放送を楽しみにしています
と。いや、こちらほどありがとうございます。いつもいい塩を送っていただいて。
そうですね。
はい、味のある感じですね。
なんか家にいながらね、
そう、
鶴ヶを旅行ってきました、今日は。リスナーさんも多分そういう感じだと思いますので、
はいはい、
また樋口さん、また無理のない程度にね、
そうですね、
お便り送ってほしいなと、はい、あの、お体もご自愛ください。
それが一番心配してますね。
そうですね、
まあ、コロナのその3回目もあったしね。
そうですね。
うん、あの、お大事にしてください。
やっぱ無理したら良くないと思います。
ね、まあ誰でもそうですね、
はい、そうですね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
高重克弘さんでございます。
高重さん待ってました。
高重さんもね、もう個性の方なんで。
そうですね、
我々は個性の人しかいないですから。
まあそうですね、平凡な人は誰もいませんね。
誰もいないですね。ちょっと平凡が欲しいですね、たまには、ね、
いやいや、まあまあこの番組はそんなんちゃいます
か。そうですね、
うん、変人奇人の番組ですよ、うん、はい、
JOBBB バンマフミオさんもテッペイさんもいつも楽しいお世話ありがとうございます。
いやー、高重さんありがとうございます。ご支援いただきて嬉しいです。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、今なお休止中ですが、
はいはい、
アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、休んだりまた走ったりしてください。
うん、はい、2022年がスタートしたのが最近だと思っていたら、来週はもう4月の末です。
ほんまや、
4月末、
はい、今日は4月20日ですからね。
そうですね、僕ら収録してるのが20日で、
あとちょいですよね。
あとちょい、あと僕らこの収録が21日配信なんで、
いや、
はい、もう4月末ですね。
あの琉球銀行のカレンダーいいですね。
ああ、これね、
もう
鳥あり、
沖縄の感じがあってね、
ね、あの、うん、カワセミもいるし、
はいはい、
カニもいるし、
マングローブがいっぱい入ってますもんね、
はい、であとなんかね、ムツゴロウみたいなやつもいますし、
そうそうそうそう、あれトントンメン言うんですよ。
ああ、そうなんですか、うん、サギもいますね、
はい、ね、いいカレンダー、いつもありがとうございます。
あと高野山大学のね、カレンダー、カレンダーじゃないですけど、ポスターもありますけど、
高野山大学をね、いっぱい紙貼りまくってますよ、
はい、
この部屋、はい、
ゴールデンウィークが始まります。
はい、
コロナ禍の自粛続きで遠出もできず、
うん、
ステイホームで悶々とした日々を過ごしたこの2年余りの歳月、うん、
はいはいはい、
今年の春はじわじわと人の動きも物の流れも元に戻りつつ、
うんうん、
あるのでしょうか、
うんうんうん、
はてな、
うん、なるほど
と書いております、
うんうんうん、
戻りつつあるんかな、
うん、
どうなんだろうね、
まあ、戻りましょうやね、
はい、
ぼちぼち、うん、
はい、疲弊したこの国の人も、
はい、
システムも経済も、
はい、
一日も早く元の状態に戻ってほしいですと。
そうですね、
ということですね、
まあ、つらい円安の問題もあるしね、
そうですね、
まあ、ほんまにね、
戦争もありますし、
どうなるんかいなと思いますよね、
うんうん、暖かくなってきてハイキングやピクニックバーベキューに出向く人も増えてきているのでしょうか、
うん、
マスクや密を気にすることのなかったビフォーコロナに戻る日は近いのだと期待しています。
はい、戻しましょう、
はい、加えて、うん、連休明けは特に新社会人の方5月病にも気をつけて、
うん、あ、
ストレスフリーの日々でありますように。
あ、そうですね、これも、あの、高重さんやっぱり先生やってはったから、
あ、
はい、そういうと向くんでしょうね。
ああ、そうや、
まあまあね、英語の先生でしたからね、
まあ、就職した人もいたでしょうし。
そうですよ、そうですよ。
そしたらその人が、いや、もう辞めました、
あ、
どないしたんですか、
まあね、
いや、ちょっとみたいな、まあまあ、それはそれでね、いい選択やと
思う。まあ、また次の新しいね、そうそう、昔みたいな、もう一生に一回就職じゃないからね、そういう時代はなくなりましたから、
はい、
次々飛んだらいいんですけどね。
そうそう、飛んでください、
まあまあまあ、飛び方もありますので、
そうですね、
その辺も配慮して言
う
てはる
んでしょう。飛び方ね、
はい、飛び方の問題あります、はい、
さて、いつも大阪富田林からの情報を Facebook や Twitter などで随時発信していますが、はい、ゴールデンウィークにもいろんなイベントが開催されるので紹介します、
はい、
今週末の24日、
はい、24日、はい、
これ土曜日やと思うんですけど、
はいはいはい、
4月24日土曜日ですね、
はいはい、
2022年です。
何がありますか。
はい、金剛山の富民の森千早園地、
うん、
ピクニック広場では山の春祭りが開催されます。
そんなあるんですか、
はい、これがね、はい、午前10時から午後3時ということですね、
はいはい、
これもコロナ禍で2年連続で中止となりましたが、
うん、
ようやく再開されました。
ああ、よかった、
はい、アートフェスティバルでは、
うん、
三条、まあ、山の上ですね、ええ、音楽会千早赤坂村の美味しいものが大集合するということで、
はい、
露店もいくつか出店されるようです、
はい、
先日一本化けたで11度目の金剛山に登りましたが
ご苦労さんでした、はい、
これからが山は気持ちのいい季節
でしょうね。
お時間のある方はぜひ金剛山に登るといいですね。
いいですね、
まあ、特に今月の24日は、
あ、なるほど、
はい、ピクニック広場で山の春祭りが開催。
あ、結構ですね、行きたいね。
ということで、あの、ほんまに、まあ、僕もね、たまに金剛山じゃないですけど生駒の山とか行くんですけど、本当に気持ちのいい場所で、はい、あの、大阪市内というか、うん、府内も一望できますし、うんうん、本当にあの奈良の方もね見えたりとかしますんで、
まあ、山はもう人を生かしますからね。
そうですね、
本当山っていうのはすごいうまいと思うよ。小さい山でも高い山でもね、変わりなしにやっぱり入っていくと人間が息づきますね。
僕ちなみに、はい、この高重さんがしょ、ね、ご紹介してると24日はですね、
う
んうん、あの別の山に行く予定がありますんで、またその話は次回に紹介したいと思います。
聞かせてください、
はい
はい、
この日ということで、うん、まあ、24日ですね、はいはい、私は京都府木津川市の、三日の原寺子屋八木っていう
の
かな。
あ、そう、八木っていうのは土地の名前かな。
八木、
はいはい、
ヤギ屋、
ヤギ屋、
ごめんなさい、ヤギ屋ですね。ヤギ屋にて、
はい、
一本バゲタトライアル、
うん、
かっこして、まあ、体験会、
はい、なるほど、
に出向きます。
ああ、そうか、なるほど。
こちらの会場では、
うん、
前回3月に開催しましたが、
うん、
好評だったので、
うん、
第2回目を開催していただけることになりました。
うん、あ、そうですか。
三日の原寺子屋ヤギ屋。
あ、三日の原っていうのが地名かな。
かな、
はい、はい
はい。はい。ちょっと、あの、わざわざひらがなで書いてくれてるんですよね。うん、まあ、僕のために。
あ、
逆に分かりにくいです。
なるほど。
多分三日の原やと思うんですけど。
そうですか。
はい。またちょっと、リスナーさんも気になったら調べてほしいなと思います。うん、はい。三日の原。
おー、やってみましょうか。
京都府木津川市
の、
の
ですね。はい。
三日の原か。
はい。
三日の原ですね。はい。はい、29日。
あー、ありました。
出ました。あ、ありました。
これね、あの、はい、個人ちゃんと出てますね。
お、何て書いてますか。
京都府木津川市の地名、
はい、
元明天皇以来離宮のあったところ、
ほう、
聖武天皇が国境を造営したと書いてますね。
あ、
まあまあ、そういう非常に、まあ、なんちゅうかすっきりした言われるのある土地ですよ
ね。貴族の、まあ、別邸みたいなところやったんですかね。
あります。
離宮があったってことは、
うん、そういうことかもしれませんね。
で、名前が三日の原、
うん、これこの字書くんですよ、三日の原と。
ごめんなさい、ちょっと、はい、
これは読めん。
これ高重さんがありがとうございます。これ読めないです。
鉄平だけと違って、まあ国民の 99% が読めないじゃないですかね。
これは、ね、よかったら皆さん調べてください。
まあ、意味のあるすごいイージーなんでしょうけども、解読という意味ではね、大変難しいですね。
ね、これは相当歴史知らんと読めない字ですね。
そうですよね。
はい、まあ、逆にこれ読めるとすごいなと思いますけど。
ね、それとね、3日と3の日のね、
はい、
原っぱ中いうもあったらしいです。
あ、まあそっちの方がまだ。
これだったら分かりますけどね、
はい、読めるかなと、
はい、まあ、これでも三日原というのがね、
そうですね、ちょっと読みにくいですね。
三日原言うたらなんかお餅の話や
ね
んですけど ね、
お餅食うてへんみたいな感じですよね、
はいはいはい、まあ、はい、あの、嬉しいですね、
はい、
ただまあこういう字の町があると、
はい、ありがとうございます。
木津川市鴨町の地名と書いております。
ああ、なるほどね、
うん、
はい、まあちょっとここで勉強になりました。
まあね、ちょうど一本場がのですね、うん、トライアルするにはちょうどええ町ちゃいますか、
うん、そうです
ね、言われも歴史もあるところでね、
そうですね、はい、はい。29日の昭和の日は、
うん、
歴史街道ウォーキング、富田林寺内町から狭山池なるイベントでガイドを務めます。すごいですね、
うん、ね、ガイド。もうあの辺、高重さんのエリアになってますからね。
この前実はですね、うん、この富田林の、
うん、
これ、あ、これ寺内町やったかな、
うん、
寺内町の特集をね、
うん、
とあるテレビ局でやってて、
あ、そうやったんですか、
あの、うん、吉本の芸人さんと、
うん、
元アイドルのお二人がですね、なんか屋台かなんかを引いて、そういうちょっとおもろいとこに行くっていう。で、そこで実際にその町の名物料理をその屋台で作ってもらうっていう、そういうコンセプトの、多分、あの、レギュラー番組やと思うんですけど、それでなんとこの富田林に行ってまして、僕は高重さんが出るんじゃないかと思って、特にこの地内町やからね、めっちゃ見てたんですけど、まあ僕が見た感じだと高重さんは残念ながら出てなかったんで、なんかどっかのね、その地内町にあるお土産屋さんを特集してて、 その後にね、うん、どうもあの富田林のあたりって、うん、蜂蜜がなんか昔から有名やったらしくて、 その富田林の隣に、うん、富田林市ではないね、うん、なんとか町、
ね、
南河内郡なんとか町っていうところがあるみたいで、なんかそこの、 あの蜂蜜農家の方を、
う
ん
う
ん、
そうです
か、その後取材してて、高島さん出てこうへんやんけと思って、
ね、
ちょっと、
まあ、そのテレビ局はちょっと、
ね、ちょっと取材ちゃんとせいやと思いましたけどね、
う
ん、
は
い、
真面目にやるよ、
いや、まあ、真面目にやってるんですけどね、はいはいはい、まあ、それは冗談として、はいはい、もちろん私の足元は一本化けたですと、
そうそうです、ね、
いうことで、はい、午前10時に富田林駅前をスタートということで、4月の29日昭和の日、高重さんは、ガイドを務められると、
はい、一本バゲタでガイドを務めるということで、
はい、で富田林駅前を午前の10時にスタートでございます、
はい、まあ、あの歩く歩かん別として、いっぺん高重さんの一本バゲタ姿っていうのもですね、
そうですね、
あのご覧になったらね、非常にこれは感動されると思いますよ。
そうです、もう虜になるんじゃないかなと。世
の
中
こんな、まあ、ユニークな、まあ、まあ一種の仙人やろね、現在のね。
そうですね、
そういう方ですのでね、はい、あのまあ見学を僕はお勧めしたいと思
います ね。 そうですね、
はい
はい、
よろしくお願いします。
他にもエコマラソンが3カ所で開催、
お、
私は大会アンバサダー兼大会スタッフとして参加します。
これから忙しくなりますね。
そうですね、やっぱあの春になって夏、はい、初夏になって、みんな活動しやすい時期になりますから ね、
そうですね。
ゴールデンウィーク中は毎年天候が崩れる日も数日あったりしますが、
うんうん、
あちこちに出かけられる方どうか楽しい時間をお過ごしくださいということでございます。
それからすみません、
はい、
あのお母さんもお大事に。
あ、そうです ね、 ね、お母さんね、
お願いします、はいはい、ありがとうございます。奥様にもよろしくお伝えください、
うん、あとあの妹さんもね。
そうですね、
はい、はい、高重康弘さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、よかった高重さん、応援してあげてください。
はい、
他はですね、大阪歴史博物館の企画広報課、柴田さんです、は
い、ありがとうございます、柴田さん。本当にいつもありがとうございます。
今週ね、2通あるんですけど、ちょっと1通目が興味あったんですけど、
教えてください。
はい、いつもお世話になっております。はい、当館では、令和4年7月16日より9月4日まで、特別企画展、和菓子、
和菓子、
はい、和菓子、糸お菓子、大阪と菓子のこれまでと今を開催いたします。
これは面白そうですね。
ということで、まあ、食べ物系、しかもお菓子ということでね、
はい、またそのタイトル和菓子糸お菓子も面白いですね。
最近ね、こういうちょっとダジャレめ
い
た、
いいですね、これ
タイトルが多くて、
ダジャレに思えて、実はこれ単なるダジャレではなしにですね、はい、いろいろあるね、あるんやと思いますよ。
そうですね。で、これが、
お浮世絵のような、挿絵のようなものが出てますね。
はい。なんか、これが、まあ、あの、
あ、
これ、広報用の写真なんですけど。
餅じゃないですか、僕の好きな。
そうですね。
赤田餅とか。
四角餅。で、何餅か分かんないですけど。
ああ、面白い。おー、これ、羊羹ですね。
はい。鶴屋八幡製の。
結構ですね、鶴屋八幡。
何和図。
何和図っていう名前の羊羹ですか。
羊、は、羹、い、羊羹やろな、これ。
羊羹ですね。いや、はい、いいですね。有名な店が全部出るんでしょうね、これね。
はい。これも鶴屋八幡の、
はい、
なんか多分和菓子の、
はい、
なんかこう、なんか形というか。
そうでしょうね。はい、図鑑みたいなものがあるでしょ
う
ね。
そうですね。あ、で、これ実際の和菓子ですね。
たまらん
な。なんて、夏木立ちって読むんかな。
木立ちかな。
夏木立かな。あの、周りになんかこう、ゼラチン、ゼラチンじゃないと思いますけど、あの、多分、あれやな、あのね、だっけ、あの、あれや、寒天のね、
みたいな、
まあ、固めた、あの、
半透明のね。
桜あんみたいなやつを、半透明の寒天みたいなやつでこう固めたやつ。
これは、舌が喜ぶ、歯が泣くやつやね。
まさに、まあ、虫歯ですか。
いやいや、虫歯じゃないですよ。
はい、ですか。はい。
ね、
まあ、これもな、これ何でしょう、なんか和菓子に使う門かなんかですかね、
う
ん、
あるいはそのね、そういうように、まあ、図鑑みたいなもんかも分かりませんね。
そうですね、はい、ちょっと漢字が難しいんで分かんないんですけど、
あ、そうですね、あ、これ型ですよね、
型ね、
これうちにもたくさんありましたわ、
なんか羽子板みたいなやつ
で
ね、
そうですね、
はい、
はい、木で作ってい
ろんな、あの、うん、花のね、文様が描かれたやつで、でこれに団子かなんかピャーっと押すとね、
まあそうですね、
その形になるってやつですよね、
はいはい、このみたいに押し付けたりね、はい、いろいろするんです
よ、ね、なんか結構鶴屋八幡さんが資料を出してはるみたいです。まあ僕らも大好きなお菓子屋さんなんで、
そうですね、はい、大阪のやっぱり代表的なね、メーカーですよね。
あ、書いてますよ、これちょっとプレスリリースあるんで、はい、ちょっと紹介させていただきます。
はい、どうぞ、
はい、豊臣秀吉はまた出てきましたね、
秀吉
は
ね、
秀吉ですね、秀吉もいつも出てきますけど、
はい、秀吉がこねたやつですね、
は
い、
あ、餅はね、
はいはい、
豊臣秀吉は茶の湯を愛したことでも知られ、うん、大阪に キッチャの文化を根付かせました。
あ、そうですか。
茶道の発展とともに、はい、菓子の製作技法や種類は多様化します。
うん、
江戸時代になると様々な菓子が食され、食の芸術品ともいえるお菓子も次々と生まれました、うん、
はいはい、
大阪は和菓子のふるさとの一つとも言えます。
はい、
本展示では江戸時代の大阪の菓子店、虎やいおりの伝統を継ぐ株式会社鶴屋八幡、
うん
うん、過去大阪市中央区の特別協力をいただき、
おー、よかった、
和菓子に関するさまざまな資料を紹介します、
はい、
菓子のデザインを記録した菓子絵図帳、
うん、まあ、あったじゃないですか、
まあ、ノートみたいなやつですね、
まあ、絵図です、図鑑ですね、はいはい、
当時の菓子文化が垣間見える半本や、
はい、
絵画作品、
お、
職人が用いた菓子の木型、
はい、
さっき最後に紹介したやつですね、羽子板みたいなやつですけど、などを通して菓子の歴史や人々との交流、菓子の持つ美しさを見つめ、あらゆる世代に愛され続ける和菓子の文化を紐解きます。
うん、
これ面白そうですね。
面白い、面白い。
ちょっと、まあ、まあ僕らもね、料理チャンネルとか YouTube やってますんで、
そうですね、
まあまあそういうのに活かせるかどうかわからないんですけど、ちょっとその刺激になるような、
そうです
ね、企画展なんで。
僕なんかまあ、自分の生まれた成果がね、
あ、
江戸時代ずっと菓子屋もやってましたんでね。
それ初めて聞いた。
あ、そうでしたか。ずっと菓子屋やってたんですよ。
あ、そう
です、うん、中江藤次さんがね、よう食べに来てくれたって言ってましたですけど。
まあまあ、滋賀もね、言うても、はい、有名な和菓子屋いっぱいありますんで。
そ
うで、
新しいとこ、古いとこも
あります
ね。
そう、古いとこもありますんで、はい、まあそういう意味ではね、なんか大阪、滋賀、京都みたいな、あ、まあ、まあ、まあもちろん奈良とかもいっぱい言わなあかんのですけどね、まあ、神戸も言わなあかんのですけどね。
はい、
ま
あ、だから、まあ、和菓子はやっぱり独特ので、僕なんかまあそういう先祖の職業だった人ですから。
あ、それで甘いもん好きなのか。
うん、いや、なんかそれは分からんけどね。
餅も好きやし、まあ、オープニングでも餅の話、
まあ、これは困ってますけど、
餅はね、
餅米ね、餅困りですよ
ね。餅で困り、餅で育てられた、
いや、そうですね、
組みようって感じですけどね、はいはいはい、
たくさんありましたよ、その和菓子の方が。
ああ、
蔵の中にね、菓子作る道具もありましたしね、銅の蒸し鍋とかね。
銅の鍋なんて僕も欲しいぐらいですよ、
はい、
ね、手入れ大変なんですけど。
あ、そうですね、京都に一つ持ってきてるでしょ。
あ、
本局の方に。
そうなんですかね、はい、うん、はい、まあまあ結構やっぱり道具って大事ですからね。
そうですね、
特にこういう和菓子ってなんか道具ないとできへん、まあまあ、部分もちょっと、
あ、
ね、まあ、だからある意味敬遠された部分もあるんですけど、
何、まあまあ、でもそうやけどね、もう美味しいもんってみんなそんなんですよね。
そうですね、はい、はい、というわけで皆さんぜひですね、
はい、
今回のこの企画展でございますね、和菓子、糸、お菓子、大阪と菓子のこれまでと今、
うん、
はい、やっぱ今っていうのがね、入れてるのが、はい、まあ、歴博さんやなっていう感じで、
そうですね、
嬉しいです。
これね、いや、糸、お菓子っていうのも歴博さんですよ ね、
そうですね、
こういう昔の言葉、フレーズが出たところがね、はい、ちょっと吉本さんと違うところですよ ね、 ね。
いやいや、それ別に比較
的。いやいや、別に吉本さん悪い言ってわけないですよ。こういうような、このおもろい語呂をよく使われるから。
よう見たら今日、服着とるやん、それ。桜カラーで。
お
ー、なんかセレッソ大阪みたいな感じ。
そうか、そんな意識はしてないですけど、
ね。はいはい。まあ、水野さんのね、服着てますけど、
はいはいはい、
7月の16日からスタートいたしまして、
はい、
まあ、9月4日までということで、なにわ歴博ですね、大阪歴博物館の6階特別展示室に行われます企画展での紹介でございました。
はい、
ちなみにですね、今回の企画展はですね、常設展示観覧料でご覧になれるということで。
あ、特にいいですね、
そうですね、はい、大人600円。
はい、
高校生、大学生が400円、
はい、
中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の方、
はい、
そして障害者手帳等をお持ちの方、まあ、かっこ介護者1名を含むは無料と、
はいはい、は
い、ということでございまして、
あ、まあ、久しぶりにいっぺんその記者会見から出たいね。
記者会見やるんかな。
やってくれるんじゃないですか。
そうですね、
例のあの大きなエレベーター
で、はい、
上下する部屋ですけどね、
はい、ちなみに展示資料数は約60件と、
は
い、いうことでございます。
はい、
はい。はい。まあちょっといろいろ面白い情報もあるんですけど、これ全部言ってるとね、数時間かかりますんで、ちょっとこのあたりで
省略させて。歴博は大変面白い。
そうですね。
まあ大阪の博物館もいろいろありますけども、特に個性がありますね、ここはね。
ちょっと一つだけ、ちょっとさっき話題になっておりました、菓子の木型。
あ、木型、はい。
はい。これについてちょっと解説がありますんで、これだけ紹介させていただきます。
了解、了解、はい。
江戸時代後期の菓子の木型で、ボタンという名前の木型らしいんですけど、まあこれも、釣り八幡さんが、所蔵されているものらしいんですけど、
はい
はい、まあ、それの解説書いてますね。砂糖と、寒梅粉、かっこしてもち米を加工した粉末を混ぜた生地を型に押し込み作る、菓子を内菓子といい、
はいはい、
これはその内菓子を作るための木型、
うんうんうん、
裏面の墨書きから 堀石片谷藤三郎の作と分かります。
片谷さんが作らはった歌詞の、
そうですね、
道具や
で、ね、名前が面白いですね。片谷ってもうそのまんま、
ね、
そのまんま、あの人形の行にあの、
はい、
お土産屋さんの屋で片谷って、
まあまあ、よく分かる名字でね、そのまんまですよね。
歌詞を抜くための方ですから、
ええ、
多くは同一パターンの彫り込みとなりますが、
はい、
この木型の場合は、
うん、
ボタンがつぼみから徐々に花開いていく様が表現されています。
これは名人クラスの方ですね。
よく見たら確かに上からあの細長い羽子板状 の木型なんですけど、
うん、
その上から模様が4つ彫られてて、一番上が多分これつぼみで、
はい、なるほど、
一番下が
大輪まで行くんですね。
そうですね、その様子を、
あ、面白い、
まあ、タイムラプスじゃないんですけど、
面白いですね、
こう表現してるっていう、
ちょっとなんか立体的なね、
こんなやつ
ですね。ああ面白い面白い、
はい、羽子板系の、
これおもろいですね、うん、やっぱりちょっと違いますね、この明治の作度はね、
違いますね。
ああ、
はい、
そうですか。
菓子職人の誇りに呼応するかのような、
うん、
堀氏の手技が光る菓子型です、
うん、これもなんかね、木材も、ま、確か桜の木かなんかだったような気もします。ちょっとそれ僕もちょっとぼんやりしてますけども、
これちょっと冬も行かなあかんな、
うん、まあね、もう行かなあかんとこばっかりですよ。
まさに桜ですね、今の服じゃないです
か。いやいや、ほんまこれ着ていってね、
はい、
あの若い記者の人がたくさん来ますから、おもろいね、あれ。
あ、
僕らが80何歳やから、
ね、そうですね、
なんかマグみたいな人がね、取材してるの見てるのも楽しいですよ。
これは面白いですね、うん、ちょっとあのやっぱりね、これからの時代こういう歴史もしっかりとね、継承していく必要がありますし、はい、まあ、歴史はやっぱりこれからの教科書になりますからね、はい、
まあ、我々の誇りですからね、これね。
そうですね、はい、これはちょっと取材いかなあかんなと今、はい、思いました。
まあ、特にね、あの食べ物の、まあ、YouTube、 よちゃんが、まあ、作った YouTube ですけど、あるから我々もやっぱり行く義務があるかもわからね、堅いこと言うんですけどね。
他はですね、はい、これは多分前回も紹介したんですけど、うん、特別展ですね。今度は特別展。
何でしたかね。
浮世絵師たちが描く、
そうか、
絶景滑稽なにわ百景。
ああ、これもね、語呂合わせがおもろいんですよ。
そうですね。
こういう語呂合わせが出てくると楽しいですね。
はい、4月23日土曜日からスタートということで、はい、金曜日に、あの記者発表会もあると。
あるんですか。これは発表会しちゃうんですね。
これが4月22日金曜日。まあ、もしかしたらいけるかなって一瞬思いましたけど、まあまあちょっとまた、
ですね、
そうですね、これは分かんないですけど、まあとりあえず、あの今、歴博さん、
はい、
お菓子と、
はい、
そして浮世絵、
はい、
頑張ってあります。はい、まあ、あのお菓子はちょっともうちょっと7月からスタートなん
です
けど、
ねはい、
よかったら、あのリスナーさんも、はい、歴博さんちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。
はい、あの柴田さん、本当に広報頑張っておられます。
そうですね。
ご苦労さんでございます。
ありがとうございます。
はい、
あとですね、はい、フェスティバルプラザさん、
あ、なるほど、毎度ありがとうございます。
中之島ですね、はい、いつもいただいております。
はい
はいはい、大阪中之島美術館とフェスティバルプラザのコラボ企画第2弾のご案内ということでございまして、うん
はい、
例 の、 あの、まあ、話題を呼んでるですね、大阪中之島美術館とフェスティバルプラザさんがですね、
はい
まあ、コラボされると、
あの黒い美術館ですよね。
そうですね、
はいはい
はい、どんなコラボかというとですね、大阪中之島のランドマーク、お買い物やお食事に人々が集うフェスティバルプラザでは、
うんうん、
今年の2月、
うん、
これもすでに終わってるんですけど、中之島に誕生した大阪中之島美術館と、あ、違います、今年、あ、違いますね、あ、今年2月に誕生した中之島美術館と、第2弾コラボイベントを開催します。
あ、そうですか、はい、
4月9日土曜日からもうすでに始まってるみたいですね、
うんうんうん、
5月8日、ゴールデンウィークも含む約1ヶ月間、
うんうん、
特別メニューやプレゼント企画をご用意しています、
はい、
ということで、佐伯雄三が誘う中之島グルメ&ショッピングと題し
そう、
大阪出身の洋画家佐伯雄三が愛し、これ確か中津のあたりのね、
中津のお寺 の、
そう、ね、方でしたよね、
もう息子さんでしたね、はいはい、
佐伯雄三が愛したパリのおしゃれを見つけるフランス関連商品や佐伯にまつわる大阪グルメを楽しむメニューをご用意しています。
はい、
大阪中之島美術館の開館をお祝いする特別なメニューやサービスをお楽しみください、
はい、
ということでございますので
、中之島上げてということですよね。
そうですね、やっぱり同じね地域の、まあ、代表する施設なん で、
そ、 うです、ね、
それぞれこう協力して、
ね、
まあ、発展していこうやと、はいはいはい、まあ、町の元気にもこういうのつながりますからね、はい、
そうですね、
はい、まあ、僕らとしてもちょっと大阪好きなんで、まあ、てか大阪でいろいろ活動してるんで、ね、これちょっと嬉しいですよ ね、
ね、それとこの、あ、これ博物館も行かなきゃいけませんね、まあ、言ってませんけど、
ああ公設美術館ですか、
ね、
中之島公設美術館、
何万ダムですよ、
あ、
まあ、亡くなる時にこう手引っ張ってくれるというね、
就活ですね、
その辺のところ僕なんか近いところにおりますので、
あ、
ぜひとも出ていかなあかんなと思ってます。すね、あ、この美術館も面白い、ちょっと硬いですけどね。
そうですね。
大変面白いですよ。
行かなあかんとこいっぱいあるんで、ね、
いっぱいありますけども、なかなか体がついていけません。
はい、はい、というわけで皆さん、ぜひあのフェスティバルプラザさん一度チェックしてみてください。
はい、
お願いします。
は
い、あとですね、あの、ラフェット平松さんですね、はい、おなじみの平松さんから、お便りいただきまして、なんと平松さんですね、うん、2022年の4月8日に開業40周年
をおめでたいですね、
迎えたということで、まあ、そちら の、 あのお知らせをいただきまして、
はい、
4月8日は私たちにとって新たな未来へのスタート地点、
うん、
これまでにご愛顧いただいたお客様に心より感謝を申し上げるとともに、
はい、
記念すべきこの1年を平松チャレンジ40と名付けました、
はい、
私たちが目指すレストランとは単に味や美味しさの追求だけでなく、
はい、
その日そのテーブルに集った方々に食を通して感動や心豊かなひとときをご提供できる場所であることです。
名文ですねこれは、はい、
うん、美味しいの先にある新しい何か、
うわ、
規制
たまらんな、
概念を超えた先にある驚きと発見、
よう平松
40年目の決意をスタートラインに、うん、これまでにないレストランの価値の創造へと挑みます。
やってください。
この世界を食の感動でつながる大きなテーブルに、
はい、
というね、これ言ってみたいですね。
いや、
ね、
もう言ってますね、
ね、
もう平松平松待ってました、はい、っていう何回も言いたいのありますけども、
はい、あ、まあ、
残念ながら僕行ったことないんですけども、
はい、横は通りました、
ね、横は通りました、
何回も通ってますね、
はいはいはい、そうです
ね、ちょっと高いところにあるんで、ね、
いや
見えないですけどね、
値段も高いし、
はい、
位置も高いです、
そうですね、はい、平松40周年特設サイトを立ち上げました。
そうですか、はい、
はい、全国各店のスタッフの新たな挑戦をご紹介していきますと、
なるほど、
いうことでございまして、これちょっと僕見てないんですけど、
あ、そうですか、
コントロールキーを押しながらクリックして
みよう、いけますか、
ちょっとこれどうやっていくんやろな、これ、
うん、
ちょっと待ってくださいね、
はい、まあぼちぼちや
ってください、せっかくなんでね、まあ、今日はちょっ
と
お便りも少なめなんで、
お茶飲んでます、
はい、平松さんの、
はい、
平松さんのメールどこ行った、あ、これか、うん、これやな、
あ、うまい、
あ、詳しくはこちらということで、
うん、
お
コロコロ僕ちょっとね、
あの、はい、
インスタントコーヒーは好きなんですけども
好きなんですか、
その中であのカフェインのないやつを飲んでるんですよ、
うん、
なんかちょっと最近コーヒーの値段上がったなと思って飲んだらカフェインですと間違ってこうできてね、カフェインですとなかなか柔らかくていいですね、
あ、
うん、あの何杯飲んでもね、
あれかな、やっぱなんかね、妊娠中の人とか、
あ、そう、
うん、あるんですよ、そんな、
あ、そうです
か、カフェインあかんとか、
なるほど、
なんかなんでか分かんないんですけど、あとやっぱカフェインってちょっと中毒性あるんで、
あ、なるほど、
あの、まあ、覚醒作用もあるしっていうので
、軽く飲めていいですわ、これ、
そうですね、はい、これですね、
あ、おお、いかにもこれ
平松って感じやね、これがなんかちょっと銅鍋みたいな、
そうですね、
はい、40周年特設サイト、あ、いいですね、おしゃれですね、
またそのコックさんもちょっと顔つきがちゃいまんな、
ちゃいまんな、
わあ、これはちょっとわしが行ったらわんな、
そうです
ね、あんけども行きたいね、
はい、福岡の平松さんとか、
福岡にもあるね、
はい、東京銀座、
うん、銀座にね、
で、次はカミングスーンと、
あ、なるほど、
いうことで、まあこれ多分あの続々と、
はいはい、
こういういろんな紹介してる、
ね、
あのページにつながる、ああいいですね、この人ちゃうか、オープニングに出てた、
ああかもわからんね、
はい、はい、これ銀座のシェフさんっぽいですね、
ああ、いや
シェフ
星野さんそうですか、
星野照彦さんかな、
あ、ちゃんと名前も書いてんねんね、はい、あ、本当ですね、銀座と書いてますね、
おお、いい顔してる、
なんとこれはすごい、いやいや、ま
あ、あ、ちゃんとなんか YouTube の動画もあるじゃないですか、
そう、
これはなかなか平松さん頑張ってますね。
ねえ、それはまあ、頑張るっちゅうか、あんだけの店やからね。そうですか。
あ、星野照子さん。
照子さん。
は
い、会うてませんけど。
群馬県生まれ。
あ、群馬の方ですか。
はい、
群馬も食べ物がいろいろ美味しいもんいっぱいあるからね。
そうですね。はい、というわけで皆さん、ぜひ平松さんの、
はい、
創業40周年記念サイト、うんね、ぜひ見てあげてください。
なんでこんな一生懸命宣伝してるのか分かりませんけど、まあ一回、まあ、感じがいいとこ
ですね。そうですね、はい、まああのこうずっと僕らにお便りくれてるっていうことで、
そうなんですよ、
やっぱこういう姿勢は見習いたいですよね、ま
あ、ありがたいですね、はい、もう本当ありがたいです。
あとですね、ちょっとこれ、うん、あのラジオへのお便りじゃないんですけど、はいはいはい、長熟三遊堂ブラブラの32、
はい、
あの YouTube の番チャンネルでも配信してるんで、
はいはい、
そちらにリスナーさんからお便りいただきまして、
そうですか、
はい、あの吹きわらびさんという方ですね。はい、この方もあの結構長いことずっと
吹きわらびさん、
吹きわらびですね。
わらびさんですか。
吹、はい、きとわらびで吹きわらびでございます。
ああ、これいい、好きなもんばっかり俺の。
はい。あのよくあの YouTube の方にはお便り、
そうですか、
メールくれる方なんですけど。
よろしくお願いします。
はい、この方のちょっとコメント面白かったですね。
あ、そうですか、教えてください。はい。はい、
恋から。
はい。
原爆ドーム。
恋ってあの、カープの恋ですね。
そうですね。はいはい、あ、じゃなくて、あの、恋橋の恋ですね。難しい方の恋ですね。
字がちゃいます、ちょっとね。
はい。はい、広島を離れて、こんな繁華街に原爆ドームって。
はい、はい、はい。
今でこそ原爆ドーム周辺は綺麗になってるけど、
はい、
昔はなんか生々しかった。まあまあ、あの、吹原さんは、だいぶ前に広島におられて、今ちょっと別の場所に移ってはるっていう方な、みたいな。
思い出も褒めて書いてくれ
たんですね。そうですね。だから僕らのその YouTube のあの、Google のストリートビューをちょっと多分ご覧になったと思うんですけど、なんか、その、吹原さんが思ってる、その原爆ドームの、なんか周辺の雰囲気とだいぶ変わったみたいですね、今はね。
そうですか。
はい。
はい、なるほど。
でも昔は何も感じなかった、ということですね。
ああ、なるほどね。
ちなみに本通りにある、アンデルセンは被爆建物でした、
はい
はい、何年か前に建て直しして綺麗になってしまったけどということですね。あの屋根のある立派な商店街 ね、
はい、もうあのちょっとドームみたいな屋根でしたね。
そうですね、はいはいはい、あ、関西でいう桜餅は、
はい、
関東では道明寺と言います。
道明寺ってね、
京都のお寺ですか。
いや違う違う違う、今日大阪ですよ。
大阪ですか、
うんうん、
道明寺湖っていう
天
満
さんのお寺です。道明寺湖、道明寺湖
粉がありますけど、
はいね、関東天満宮さん、
はい、関西でいう桜餅は関東では道明寺と言います。
そうですか。
私は関東の桜餅は食べたことなく、
うん、
なんかだからなんか一回ねよっちゃんに作ってもらったんですよね、
はいはいはいはい、
あの東京風桜餅っていうやつ、
はいはい、
で、あの、もちろんあの関西風の桜餅風ウイローみたいなのも一回作ったことあって、
はいはい、
なんかその時の記憶で言うと関西風の桜餅はあのもち米の粒がつぶつぶつぶってなってて、
なるほど、
で、まあ、それをなんかお餅風にこう固めるみたいな、そんな食べ物で、なんか関東京風桜餅は、
うん、
僕の記憶では、うん、なんかクレープみたいな感じだったんですよね。あのホットプレートで桜色の生地を焼いて、で、それを、うん、それであんこを包むみたいな、僕の記憶
で、ね。ぷじゅっとね。
そうそうそう。
ああ、わかるわ。
だからもしかしたら、ひらりさんおっしゃってる、あの、関東の桜餅ってそのことかもしれないですよね。ちょっとこれわかんないですよ。ご本人聞いてないんで。
まあ今、当然出てきたから調べもしてませんけども。
かたくなに、道明寺を桜餅と、言っていますと。まあまあ、もともと広島の方やってる、
はい、
今だから関東の方にいらっしゃるんですかね。
そうですか。
で、やっぱり広島では、まあ言うたら、あの、桜餅はこの桜餅だから、東京でいう、関東でいう桜餅は桜餅はないと。
なるほど。
いうことですよね。
まあこれもいろいろ都市によってちゃうんですね。
はい。
ああ、そうですか。
広島は路面電車は当たり前だけど、旅行で来た人はびっくりするんだと思う。
はい。
愛宕神社は去年行きました。
そうですか。
あの、今週ね、行って、あの、広島カープの、あの、なんか優勝祈願がなんか、あの、やってたところですね。
でしたね。
はい。愛宕神社、小さい神社なんですけど。
けども、
はい。うん、結構パワーのある、広島市の東区かな。
あ、そうですね。
愛宕神社ありましたね。
はいはい、あの、駅のちょっとね、
そうそう。
踏切渡ったところ
ですよね。渡ったところ、ちょっと行ったところ
です、ね。あの、開かずの踏切をね。
そうですね。
はい、なんかもう、
吹き荒れさん、もしかしてあの開かずの踏切、ご存知かな。
ああ、あれはね、例のあの、竹の橋とかね。
ああ、ガラガラ橋。
ガラガラ橋。
いや、ガラガラ橋はもうさすがに、江戸時代やろ、あれ。
いや、それでも、やっぱりね、向こうでは未だに日が経っとるからね。
ああ。
かってここにガラガラ橋があったということやから ね、
なるほどね。
まあ、地元の人やったらひょっとしたら知ってあると思うし。
そうですね。
まあ、瀬戸内高校の話とかね。
ああ、ありましたね。
なんか昨日歩いたみたいな。
三本松湯とかね。三本松湯、吹き割れさん、三本松湯ご存じないかな。
これ面白い。
あれ、なんでね、男女の入り口があんな左右に分かれてるのか、いろいろあったんかもしれない。 しれない、
あ
昔
ね、あの T 字型のサメのねコンテになってる、
ね、そう種目ザメね、
種目ザメみたいになってるね、はい、いや広島も面白いな、
広島おもろいわほんまに、
まあ歩いたとこ歩いたとこ全部おもろいね、
そうですね、
うん、まあ、はい、一緒に一回全国本当に駒込隅まで歩いてみたいですよね、はいはい、
あとですね、はい、まあ、我々が愛するアウトドア専門店、はい
はい、あそうですね、
大阪のね、まあ、老舗でございます、
は
い、
まあ、店長は特に気持ちのいい店長、
そうですね、
はい、まあ、社長も気持ちがいい、
はい、ロッジさんからですね、はい、春山セール、
春山でね、スプリングマウント、
スプリングマウンテンですね、スプリングマウンテンセールのダイレクトメッセージ、あのダイレクトお便りをいただきまして、
はい、僕はこの会員になってますんで、
あそうなんですね、ヤマトアウトドア専門店ロッジさん、はい、春山セール4月の15日の金曜日から5月の8日の日曜日まで、
最中や今、
はい、ということでロッジ大阪店と、ロッジ京都店、
はい、
両方ともでされてる、
はい、
はい、キャンペーンだそうでございまして、
はい、なんかあ引っ張ったら2枚になるハガキですね、それね、
これね前も言いましたけど、なんでこれ最初ひっついてんのに剥がしたらまたひっつかなくなるんでしょうかね、うん、これは本当もずっと分かんないです ね、
まあ、いや、まあ秘密を守るというかプライバシーも守るということやろ
う
ね、
う
ん、
まあ、そうですね、
まあ、この場合は守るものはない、見てほしい、
そうですね、どっちかというと見ろよって
感じなんですけど、役所から来るのはそういうプライバシー関係があります
ね、そうですね、はいはいはい、あのリュックサックがちょっと安かったりとか、
あ、なるほどなるほど、
あとは、まあ、いわゆる寝袋、
あ寝袋、
あのなんかシュラフとか言うらしいんですけど、あ
僕らはシュラフの時代
ですね、最近けどシュラフってあんま言わんよね、
言わんようになったから、
皆さんあのごめんなさい、あのロッジさんの話してちょっとまたずれますけど、今ってあの登山用語って劇的に変わってるの知ってます、
みたいですね、
例えばね、
うん、
あのアイゼンってご存知ですかね、
あの雪山とかああい
う時、そうそうそうそう、
下につけるなんか、
そうそう、
サメの葉っぱみたいなやつ、
ね、あのトゲみたいなやつ、金属のね、
はいはいはい、
あれアイゼンって今ね、別の言い方あるんですよ、
あそうですか、
これ多分誰も知らないと思いますけ ど結構登山業界では
もうそアイゼンたまに言わないですね、
特に若い人はこれ言ってるのが、
おそうですか、
クランポン、
あ それ何語ですか、アイゼン多分ドイツやろ、あれ
クランポンはね、うん、フランス語か英語ですね、
そうですか、
なんかフランス語っぽい感じもするんですけど、
英語の感じじゃないね、ポンっていう
の
ね、
そうなんですよ、 C で始まる、うん、単語って結構フランス語がクリームとかね多いんですけど、クランポンは多分フランス語で、あの音楽される方やったら、なんかこのなんかこういう笛みたいなやつあるらしいんですよ、クランポンフルートなんか忘れましたけど、なんか結構有名なフルートかなんかのメーカーでクランポンっていうところがあるらしいんですけど、あのネットで調べたらまずそっちが先出てくるんですよ、楽器の方が
クランポンか、
はい、
じゃあ辞書言いたい、
登山の業界では今アイゼンのことを、
うん、
というかね、別にそのアイゼンだけじゃなくて、うんうん、結構あの、うん、どっちかというと昔はドイツ語系が多かったんですよね、
出てきた、
うんうん、出てきましたクランポン、うんう
ん、あのね、はい、これねクランポンって、まあ、スウェルが書いてね、
はい、
フランスと書いて
ます、フランス語ですね、
でね、はい、アイゼンに同じと書いてます
よ、
おもろいね、あそうですか、
今ねまずアイゼンがクランポン、
うん、
であと、
うんうん、
このこれあるじゃないですか、これこのこのなんていうのこれこれこれ斧みたいなやつ、あの斧っていうか、雪山とかで、あのなんか氷とかに刺して登るやつ、ね、
あれ
もね、うんうん、あのちょっとまた別の言い方あるんですよ、ドイツ語かなんかで、
う
ん、けどあれは今ね、うん、アックスっていう呼び方に変わってたりとか、
あこれもあんねやね、アックスがね、
アックス、まあ、アックスって英語でおののことなんで分かりやすいと思いますけど、結構ね、
うん、
あのだからもしかしたらシュラフっていうのも今呼び方変わってるかなとか思ったんで、はい、まあ、どっちにしろ外国語なんで、あんまり日本人には馴染みのない言葉かなと思いますね。
アックスは出てきましたよ、
はい、
日本テレビ放送も東京に本社がある日本の放送事業者の
こと、いやそれ関係ない関係ない
関係ない、
それは関係ないです、いやそうか、まあ、まあアックスってのはあの斧とかね、
あ斧、次はアックス、はい、AX だけです
よ、 AX
もう何もなしに A と X と書いて、
はい、
うん、斧と書いてますね、はい、アイスアックスの略やって、
あ
アイスアックスの略の斧というらしいです、なるほどね、はい、まあ、他にもアックスいろいろあります、
はい、まあ、そういう、はい、やっぱりこの業界でも言葉っていうのは、
まあ、シュラフがだからね、まあまあ寝袋でいいんやけどね、
そうですね、
なんか絵かっこしてシュラフって言ってました
もん、まあまあ、あのロッジさんでは、まあ、シュラフのちょっと、まあ、ちょっと安く買えたりとか、
あいいです、ね、それまたあのね、はい、災害用品でも絵もね、シュラフ一つあるって家にあるのはね、
はい
はい、何があるわからん、まあ、例のね南海トラフの問題もありますし、そういう意味でこの登山用品を活用するっていうのも一つね、
あとは スティックストックっていうんですか、
あストック、ね、
歴のストックとかね、
あれこの年でも歩いて街の真ん中で歩いてる人が多いですね、この頃、うん、
でまあこの、株主会員様ご優待 券で、まあ、このあのハガキを持っていったら、
はい、
10% オフになるんかな。あ、 そ、 か、まあ、そんなことも書いて、はいはい、あとね、オンラインショップのご案内っていう、あ、いろいろやってあるんですね。
もうずっとね、あ、 YouTube
も楽天市場でもされてるし、うん、Yahoo でもされてるし、うんうん、そう、あとは、SNS、
SNS、 あれがほらインスタグラムが多いやん、
インスタグラムと、うん、あとは、ツイッター
、うん、
LINE もされてますね。はい、まあ、というわけでね、皆さんまたよかったらお近くの方はロッジ大阪店とロッジ京都店ですね、
ね、
ぜひ行ってみてあげてください。
はい、
お願いします。
はい、
以上でございます。
ご苦労さんでした。
はい、
はい、お疲れさん。
今週はちょっとあの収録が1日早かったので、
ごめんなさいね、
もしかしたらちょっと出してもらってる方でね、俺の読まれてへんやんけっていう方はですね、またあの次週以降かな、次回以降必ず読まさせていただきますので、
そうですね、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。